ここがゲームマーケットって言うんだね。
初めて。すぐ初めて。
イカも初めて。
あ、何このブース。おしゃれ。
おしゃれよね。
おしゃれ。
でもなんか B カフェって聞いたことある。
あ、聞いたことあるような、うん、記憶の彼方に、ね、ほのかに変わる。すいません。
あ、どうもいらっしゃいませ。
この、検便メニュー。
メニューって何なんですか？
何なんですか？
これはですね、カフェの経営をして、やりくりをしたり、看板メニューを開発したりというゲームです。
え、かまみ、カードかまみ。
黒板に書いてある、
書いてある、おしゃれ。
そういう感じ。そうなんですよ。これはあのチョークアートみたいなね、見た目にしております、ね。え、
でも難しそう。
いや、
うん、いっぱい字書いてある。
え、
でしょ、難しそうに見えるでしょ。
見える、
うん、でも、うん、これとってもシンプルで、うん、なんとルールがね、1枚ペラなんですよ。
あ、本当だ、
ペラペラ
ペラペラ、
ルールがこんだけなんですよ。す
ごい、ペラペラ、いったもめみたい。
読みやすい、
わかりやすい。
バックビルドって普通自分のところに持ってくるのに、違うところに置く、新しすぎる。
そう、これはですね、あのゲーマーの方にも楽しんでいただけるし、初心者の方にも楽しんでいただける、なんとも悩ましく楽しいゲームでございます。
2700円で、
で箱もこんな大きさ、もうちっちゃいですよ。
星見。
でもなんかあの見たことある方がいらっしゃるので、あれ、もしかして。
はい、というわけで、ドイツゲーム喫茶 B カフェでイベント価格を2700円で、今回ゲームマーケット春、
はい、
発売予定でございます。ブースは両日 J の18、
J の18
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。はい、
これでいいの。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
スパミンです。
カオリンです。
イエーイ、
もういいやもう収録いいや。
いや誰やねてか、チパミさんもカオリさんも全然違う人やけど、あなた本当はどなたですか？
はい、豚の鳴き声パーソナリティのスグタです。
はい、お月のもののネタロウです。
イエーイ。
あれ、チパミさんとカオリンさんは？
チパミさんとカオリンさんは今ポトコとランデブーしてるよ。
マジかよ。
でっちでっち。
そんなことあるのかよ。
今日はマンのものはデム。
待って、やめろ。何ポーズの。
デムさん。
マンのものって。ね、てかもう酢豚さんはもうこの番組に何度も出てもらっているんで、はい、まあ皆さんもね、はい、知ってる通りですけれども、はい、その隣の人誰なの？
ネタローマン。
誰？ネタロウくんって。
こんにちは。
こんにちはじゃねえ、マジで怖いよ。誰だよ。
まあめちゃくちゃ簡単に説明すると、はい、僕の家を出入りしているテストプレイヤーです。酢豚ハウスを出入りしているお酒好きのテストプレイヤー、
酢豚さんのお友達。
そう、
はい、ということで今回はですね、ゴールデンウィークに収録しておりまして、酢豚、うん、さんと根太郎くんが、はい、私の家にね、はい、今遊びに来て3日目4日目でございますけれども、そんな中じゃちょっと収録せなあかんなと。
そう、
あまりにもゲームが面白かったんで、
そう、
これはもう収録しようということで、なんと通常回に殴り込みという今回ボードゲーム、そして映画を紹介しようという形ですよ。
割とレア回なんじゃないですか、通常回でやろうばっかりっていうの。
いや、もう初めてですね。
ね、おちんちんランドでございます今回は。
やめろ。
やったぞー。
おちんちんランド。やめて。
今回ね、
うちの番組潰すのやめてくれる。
今回ね、やっぱりもうそういう下ネタダメな人は、
うんうんうん、
ちょっともうここでやめていただいて。
いや、ちょっとその番組勝手にここでリスナー削るなよ。
ベチャベチャにしていくスタイル。
うわー、はい、まあでもね、その分面白いゲームを紹介しますから。
ぜひぜひ。
はいはいはい、ただ、ホラボドはですね、うん、冒頭は、うん、最近あった出来事を紹介するコーナーがありまして、
う
ん、最近あった出来事、うん、お二人、なんかありました？っていう振りなんですが。
まあ、今がこう結構割と特別な瞬間ですよね。
うん、
ゴールデンウィーク中で、でね、あの、モミハウスに泊まりに来て、
うん、
いろいろ遊ぶみたいな、
そうね、
ところなんですけども、
うん、
これ今から3日ぐらい前、
はい、
うん、 に、まさかの、
事故。まさかの、事故。危なかったよね。
高速道路上で事故ですよ。
あれめっちゃ怖かった。まあ、姫路にいて、私たちは。うん、で、酢豚亭でいろいろ遊んで、うん、よし、次の日は関東に向かって、高速道路ぶっ飛ばすぞ、つってね。酢、豚さんの車で、そう、まあ、走ったわけですよ。うん、で、あれは神戸ぐらい、うん。神戸ぐらいですよね。
神戸の上の方ですね。
なんか、みんなでめっちゃ盛り上がってたんですよ、ね。
イエーイ言って、わっしょいみたいな感じだ
った。ゼットンのさ、ゼットンの
口から出るものは何でしょうっていう。
で、謎のクイズをみんなでやってて、
全員ボケたくるっていう、
ね。そう、みんなでボケまくって、キャキャキャキャキャってやってたら、
バンバン
ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ
ガガガガ
ガガガガガガガガガガガガガガガガ
ガガガガ
ガガガガガガガガガガガガガガガガガガ
ほんで、もうどんどんトンネルは近づいてくるわけです
よ。目の前にトンネルが。
ガガガガガーってなるから、
車体が揺れて。
そうそうそう。とりあえず車を左につけなきゃってことで、うん、急いで車を左につけて、パッて見たらもう、あ左前輪がパンクしてるってなって。
いや、これね、今簡単に言ってますけど、うん、実際に高速道路上で車をパンクした場合って、ちょうど左にその止める場所があったらいいですよ。うん、ね。しかも、私たち左車線にいたんでまだ良かったんですよ。そうそうそうそう。あれ右車線にいたら完全アウトですから。
いやそう、うん、左にグンってこう、もう、要はハンドルが結構効かなくなるから、はい、あれほんまに左走っててよかったなっていう。
で、しかも私たちの左側は、路肩はあったんですけど、止める場所はなかったんですよ。うん、で、これどうするかと思ったら、本当に路肩にちょうど収まるか収まらんかぐらいで止まったじゃないですか。
そうそうそう。
もう私あの時は結構、まあ大人として、うん、うん、大丈夫でしょみたいな空気出しましたけど、本心は死んだって。
そうなんです。すげえ勢いでこう車が後ろから引き上げてくるから、
そう100キロの車が後ろバンバン抜いていく中で、でトンネルの入り口じゃないですか。そうそうそう。で若干車体はみ出した状態で止めたでしょ。うん、もう終わったって思って。
うん、みんなもう、もうどうしようみたいな感じだったから、うん、まあでもとりあえず外に出てみたいな。うん、
あでもすぐには出なかったですね。まずジャフを呼ぼうってなって、うん、車の中にいる状態でジャフ呼んで、でジャフの方にまあ聞いたらば、うん、左側から出てくださいみたいな話をされて、うん、で左側ちょうどそのトンネルのこのなんか待機場所。退避場所があったんで、うん、そこの退避場所の通路に私たちはなんとかこうよじ登ってね、うん、出て、
そうそう、
でドキドキしながら、
うん、でみんな落ち着かせるためにちょっとしたギャグを言うんやけど、みんなそれどころじゃないか
っ
すよ。それそれ
それそれそれそれ、
これ後ろからもうバーンってなったらめっちゃおもろいよなってなったら、みんなさ
うんうんうん、
ほんでねジャフ読んで、
ただやっぱゴールデンウィーク中でしたから、うん、まあ1時間ぐらいかかると言われたんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
え1時間このトンネルの入り口の路肩に車止めてあるの
怖っ。
あ荷物取り出したい、なぜなら私は後ろに荷物、うん、そしてこの IC レコーダーも、うん、でノーパソも入れてたわけですよ、
全てが、
つまりこれまで撮った収録全てがもし事故った場合なくなるわけですよ、うん、いやこれはやばい、でも取り出したい、でも取り出そうとしたら多分こういう時は死ぬでしょ、映画だったらね、大概死ぬ、
俺は取り出すんだブーバーン
なるでしょ。そこはもう泣く泣く諦めて、みんなでそのちょっと、まあ、トンネルから出て歩いて、うん、で草むらみたいなところ、
ね、原っぱで
ね、もう仕方ない待つかって待ってたんですよね、うんうん、ただ私びっくりしたんですよ、その時に、
う
ん、だからチュパミさんがね、まあ、その時チュパミさんも一緒にいた、
う
ん、
あそうね、いたんじゃじゃ、
チュパミさんがちょっと草むらの奥の方に行ってきたんですよ、うんうん、で戻ってきたらなんか全身になんか草のなんていうの、
種みたいな
全身についてて、持ってるカバンにもびっしりついてて、でも気づかずにずっと喋ってるんですよ。それ何ついてんのみたいな、え何これみたいな、
何をしたらそんなにつくん
だよ。
絵に描いたように全身についてて、多分100個以上ついてたんですよ、うん。ああいうのっていっぱいつくじゃないですか。うん、で、それを一個ずつ取ってみんなで。
暗い中で。
そう、暗い中
で。火も暮れてきて。
プチンプチン取って。そしてあっという間に時間が過ぎて。
ほ、うん、ジャフの方来てくれた、ね、ジャフの人かっこよかったな。
私初めて見ました、うん、ジャフの人を呼んだ瞬間というか、本当に来たのは初めて見て、本当にすごい慣れてるんですね。
そうね。
もう目の前で全部せっせとやってくれて、
渋滞も起こらんかったよね、うんうん、あれで、
うん、そうですよね。あ、ついてたのはゴールデンウィークだったから、ちょっとだけみんなのスピードも遅かったんですよ、うんうん、高速 上も、うん、すげえ飛ばしてるやからとかそこまでいなかったから、うんうんうん、ある程度スムーズにこう避けれていけたみたいなのがあったんだと思うんですけど、でそれでじゃあ JAF の人来ましたから、うん、ちょっと見てもらおうってなったら、うん、スペアタイヤが必要やと、
うん、
そりゃそうですよ、うん、パンクしてるわけですから、うん、
そっからがね、
でスペアタイヤはどこやってなって、
う
ん、そしたらねその車の後ろですよね、
そうそうそうそう、
あれこれスペアタイヤ乗ってるのは私たちが荷物乗せてるところの下にあるやんと、
う
ん、
そう、う
ん、これ取り出せないやん、
うん、まあ高速の上ですからね、
そう、うん、そこで荷物取り出してたらそれこそまた危ないから、
バーン
っすか、じゃあもうレッカーしますってなったんですよね、
そうね、う
ん、レッカーしてどっかで降りて、うん、そこでスペアがあるかどうかを見ましょうってなって、うん、でここですよ私のね第一関門、
うん、
何人かは後ろの要は酢豚カーに乗ると、うん、で一人は
前に乗る、前ね、
ジャフカーに乗ってくださいってなったんですよ、うんうんうん、えって、うん、ジャフカーに乗るの、
うん、
めっちゃ怖くないですか、
なんでレアやん
安心、
私はここでちょっと大人ぶりを見せてやろうと思って、うん、俺が行くよ、
あ、そう、そんな心境やったよ、俺単純になんかネタになるから乗りたいんかなと思って、
だってめっちゃ気まずかったですからね結果から言うと、
あ、マジで、
そのお兄さんと私で2人だけ乗るわけですよ、うん、でブーンって発信するわけですけど、
どんな話してた、
え、どこ行くつもりだったんですか、
うん、
遊びですか仕事ですか、うん、とか聞かれて、うん、もう遊びですか、その遊びなんだけど、ね、遊びって言えないもん、
まあそうね、
事故りかけて、ね、そう手間かけさせてるので、まあ仕事姫路から
あんなにうぞうぞ連れとったのに
関東まで姫路仕事で
って何その変な嘘
そういう話でいたら、なんか JAF の方が本当はルール上
そう、ね、
高速はすぐ降りなきゃいけないんですって、うん、高速の上で何かそういうトラブルになった場合は、うん、次のインターで降りてで調べなきゃいけないんだけど、次のインターがもうめちゃくちゃ田舎で、そこで降りて、ま、万が一スペアがなかった場合、うん、あなたたちの泊まる場所も何もないと、う
ん、
何もできなくなる、
身動きができなくなるんですよね、
そう、もう夜だったんでね、うん、なのでルールをね、その、まあ、破る形になっちゃうんですけど、うんうん、仕方ないんでサービスエリアまで、次のサービスエリアまで行きます
よ、ありがてーよね、後で聞いたけど
めちゃくちゃかっこよかったです、本当やっちゃダメなんですよ、はい、うん、でもインターチェンジちょっと無視して、うん、次のサービスエリアまで行くって、うん、わめっちゃかっこいいなと思ったら、うん、なんか運転しながら怒られる怒られるな
めっちゃかっこいいよな、もうほんまにありがとうございます、
ブツブツブツブツ言ってて もう怒られる、
悪いな、
どうしよう、
なんか悪い、
どうしよう、もし、
いや、
ま
あ、悪い、
もしなんか通信入って僕が怒られてたら口裏合わせてくださいね、
あ、いやいや
言われて、あ、はい、あ、はいって言った
ら申し訳ないです、
でなんとかサービスエリアついて、うん、で調べたら、まあ、スペアは
あったし、
よかったよね、
よかった、そう、おかんに聞いたら、うん、多分ついてるって、
あ、そう、電話で聞いたらね、
そうそう、電話で聞いたら、もともとあの黒、あの粒竹、
うんうん、
粒竹がみんなで共用で使ってる車やったから、
はいはいはい、
あの一応契約上はうちのおかんが契約してたから、
う
ん、あのその辺スペアタイヤついてんのって連絡したら、ついてるって連絡が来たんやけど、うん、10本ぐらいにおとんから電話がかかってて、ついてないぞ、
いやいや、どう
なん、何俺惑わしてくんのみたいな、
表記割れ、
そう、表記割れ、怖ーって思って、だからもうガチャって開けるまでわからんかったから、もうお願いします
スペアついてますよ、
ついてますよ、
そしたらついててね、
よかったよ、
あ、よかったってなった
ら、三菱の人、
これがまた第二の関門、
そう、
スペアタイヤが小さすぎる、
うん、
だ取り付ければしたんですけど、うんうん、このスペアタイヤではこの神戸から関東までは高速では行くのは無理だっていうふうに、うん、
そう、危ない、
そう、危ないから、うん、JAF の方もやめた方がいいってなったんですよね、うん、でもめちゃくちゃその途中の道だったから、うん、こっからどうすると、
うん、
姫路に戻るか、それともこのまま走り続けるか、
走るか、
うん、とりあえず高速はやめようと、
うん、
ってなって下道に行って、
うん、
でまあなんとか関東の方まで向かって走り出したんですけどね、うん、まあみんなの疲弊もあったから
しんどかった、
あれは地獄、
そう、みんなが回答を模索しながら動くから、うん、例えばもうタイヤの付け替えをするのかしないのか、うん、でも時間はもう9時とかそれぐらいや
ね、夜のね、
そう、うん、でもうそこに乗ってるみんなが各方々に電話かけたりとかして、はい、あ、ここにタイヤがありそうだ、行こう、打ってないみたいな、
そう、
も
う
連続で
したね、じゃあもう泊まろう、分かった、泊まろう、じゃあホテル取ろう、
うん、
じゃあ今から片っ端からホテル電話かけると、うん、どこも空いてない、はい、ゴールデンウィークの10連休の影響でどこも空いてない、冷たくあしらわれるわけですよ、うん、空いてるわけないでしょみたいな、
心が
そう、心も冷えしてって、でだんだん荒れてって、チュパミさんもねーとか言い出して でも、なんかご飯も本当によくわからうどんに入って。
そう、トクト
クうどん。トクトクうどん。まあ意外と美味しかったですね。
そう、染みたんだ。
染みましたね。そう。仕方ない。これは、ネカフェに泊まろうってなったわけですよ。ネカフェですよ。うん、久々ですよ、ネカフェ泊まるの。まあ、ネカフェだったらね、いくらでもあるし、うん、まあ緊急でも入っても寝れるだろうと思ったら、ネカフェももう、
いっぱい。
どこもいっぱい。うん、まあそこの時には滋賀でしたね。うん、彦根前ぐらいでしたけど、どこ見てもいっぱいで、それもまた電話かけて、うん、快活クラブとか、いろんなところに電話かけて、やっと、今なら空いてるぞっていう、うん、ただリクライニングしかないぞって言われたけど、うん、もう仕方ないそこ行こうって言って、みんなで行ったわけですよ。うん、で、何度か。
着いた瞬間ね、カエルの大合唱が。
そう。田舎のネカフェやから、もう、隣から、
すごい貴重な体験で
した、ね。出迎えられましたけど。
まあ、なんとかね、それで翌日、タイヤ変えて、
はい。
なんとか、モミハウスにたどり着いてみたいな。
うわぁ、大変だったなぁ、本当に。
いや、ほんまに。
長い一日でした。
長い一日だった。うん、もう、遊んどる時は一瞬やのに、あの一日はマジで48時間くらいあったんじゃないかっていうぐらい、疲弊したね。
もう、ゼットンが口から出すやつ、結局何か分からん
すよ。
もやもや。あんな盛り上がってたのに。
まあ多分ツイッターでこれ聞いた人が教えてくれますよ。
いやいやいや。でも私ね、ちょっと驚いたんですよ、あの時。普通にパンクしたってなっても、普通ね、うわわわとかね、やばいやばいとかなるでしょ。なんか、全然その、酢豚、ネタロウくんは、なんか、ああ、パンクやパンクや、みたいな。
そう。
なんでなんであんな落ち着いてたの？
実はネタロウくんの車で一回パンクを経験してるんですね。
え、高速で？
高速で。神戸の、しかももっとやばいところで。神戸の高速道路のカーブのところでパンクしとった
。
ほんならもうその時はもっともうなんかタイヤから黒いブリブリみたいなのがブリブリって出ながら。
いやいや、ブリブリって出ない
で。そうそうそう。
煙？
煙じゃないです。もう中のなんか謎のスライムみたいなやつが出てる。ブリブリブリブリ
ブリそれはネタローカー。
ネタローカー。
僕が運転してた時でしたね。
そうそうそう。で、ちょうど僕助手席が窓側に座ってて、なんか黒いブリブリあれに比べりゃ。
確かに。それを乗り越えていれば。
そうそうそう。
何も怖いものはない。
まあ、経験がなんかね、生きたみたいなとこがあってよかったな、みたいな感じです。皆さんもね、気をつけて、交通ルールはちゃんと守って。
そうね。もしパンクされた方は、今お聞きの方、
はい、
気をつけていただけたら。
そうですね。ボートゲームやっとったから多分これ終わった
ん
ですね。
なんで？
瞬間の脳の切り替えみたいな。
リスク管理。
リスク管理、そう。
危機回避。
サウロン。
サウロン？何サウロンって。
層の上がサウなんですよ。
はぁ。
サウの上がサウロンです。
いやいや、ロードオブザリングや。
これ、今後流行らせていきたいなと思って。
流行らねえよ。そのマンのものとサウロンないや
ね。今年流行らせていきたいですね。
はい、というね、最近の出来事ありました。まあ、そんな中、私たちは、まあ、ボードゲームも堪能しましたね。ゴールデンウィークですから。
しましたね。
その中での一本。これはもう早めに紹介しておきたいなと私は思ったわけですよ。
はい。
ただ、まだ発売されていない。そう。日本国内では流通が始まっていない。うん、今回紹介するゲームはこちらでございます。ダダン。レスアルカーナ
イエーイ
レスアルカーナでございます。
レスアルカーナ
はい。こちらはですね、近々、テンデイズゲームズの方から、日本語版が発売されるというふうになっていますけれども、はい、まだ、国内流通は、これどこで手に入れたものですか？
これは神戸三宮にあるトリックプレイさん。
あ、トリックプレイさん。で、それもそんなね、すごい数出てるわけではなくて。
もうないですね、うん、現段階では。
なんとこれは、つぶたしが、ゲットしたもの。
いえ。
これが、まあ、面白い、
うん。ありがたい。
本当に。人のだけど紹介しちゃろうっていうね。
ね。なんか、僕最初不安やったんですけど。
はい。
楽しんでいただいたようで。
あ、じゃあこれはあれですよ。いつもちぱみさんがやってくれているやつをですね、ネタロウくんに振ろうかなと思いますね。はい。言ってください。こちら。
はい。人数は2から4名。年齢は12歳から。プレイ時間は30分から60分です。
え、30分から60分だ
なってますね。
短っ。あらー、ね。という、はい、こちらは、なんと、トーマス・レーマンの、
はい。
新作でございますよ。うん、トーマス・レーマンって何作られた方ですか？
王への誓願であったりとか、あとは、レース・フォー・ザ・ギャラクシー。
わららら。
あとは、各種ボードゲーム、まあ、パンデミックとかが多いんですけれども、
うん、
拡張の部分ですよね。
へー。
作ってらっしゃる、制作者の方です。
あ、うん、いいじゃないですか。はい、ね、これで、ここにね、トム・レーマンって書いてあるんですけど、うん、実際にトム・レーマンで検索するとですね、プロゴルファーが出てくる。全然、そう、出てこない。うん、これは、まあ、トーマス・レーマンで検索したらね、まあ、出てきますけど、ね。
呼び方問題あります
か、うん、ありますけど、はい。いやー、ほんとね、著名作をたくさん手掛けている彼の超力作ですよ。うん、なぜ超力作だと私はわかるか、
うん。
見てください、このアートワーク。
いやー、ね、
半端ない。これラジオなんで伝わらないですけど、ボックスアートもめちゃくちゃ緻密な、このイラスト。で、コンポーネントも、ほら このアートもすごいよ。
ね、並ぶとその世界観みたいなのが出てくるっていうのがいいですよね。
こら半端ないですね。まあそういったところからこれはおそらく今後力強く展開していくつもりだろうと予想されるわけですね。拡張も出ていくんじゃないか。
楽しみだ。
はい、楽しみでございます。はい、ジャンル、ゲームジャンルは何ですか？
ゲームジャンルは拡大再生産になるのかな。あとカード、
デッキですよね。
デッキとコンボみたいな。アクション選択のゲームではあるんですけれども。
そうですね。まあ大きいところとしてはやっぱり拡大再生産になります。で、ツイッターなんかでたまに見かけるこのレスアルカナの評価として、宝石のきらめきに似てるねみたいなのを書いてる方いらっしゃったんですけど、まあ拡大再生産っていう意味では確かにそっち寄りですが、私たちの感想としてはそうではないですね。
そうですね。僕としてはまあ TCG、まあトレーディングカードゲーム、僕はマジック・ザ・ギャザリングめっちゃやってるんですけど、
ね、
はい、それのその拡大部分みたいなポイントはでかいかなって。あ、どう？ね、太郎くん的には。
まあ、気持ちよくなれるコンボゲーなのかな。
あら、そういう評価ですか。あ、面白いな、今回。今回面白いな。いつもなら私がですね、カオリンさんとチュパミさんにこうだこうだって言って、ふーんへーっていう感じで喋るものですけど、まあ、こうやって考察を一緒にできるっていうのは新鮮ですね。
そうやろ
偉そう。偉そうや。
真のものを急上昇や、これ。言ってる人はもうググってこう引き込まれる。
そうかな。
ググググ。
そうかな。まあ、この列あるかなですね、今お二人の感想だと実は私結構嫌いなタイプなんですよ。
うん、そう。
TCG、経験者が勝ちがちだし、コンボゲー、これもまた、やっぱ、スルメゲーではあったりするけど、初回から楽しめるかってところがやっぱ難しい。っていう意味では、私結構苦手なんで、このレッスンあるかなも、ちょっとこれやる前から、モチベーション上がんないな、面白いと思えないかもしれない、相性悪いかもしれないと思ったら、もう、初回から半端なく楽しくて。っていうところの、このゲームの面白さっていうのをちょっとホラボド的に、紐解いていきたい。なと思うんですけれども、
いいね、
私が言いたい点としてはゲーム感がとにかくダイナミックだと思うんですよ、まあ、大胆なゲームデザインだなと思ってて、でカードもですねテキストはほぼないんですよね、でほとんどアイコンになっているんですよ、アイコン化されてるから、まあ、ワールドワイドに遊べるんですけど、このですね能力があまりにも大胆、マジでこんなんやっていいのみたいな。私が気になったのは、人が持ってるリソースと全く同じ数分を自分もゲットできるとか、そんな能力あるじゃないですか。うん、いや、よくよく考えたらむちゃくちゃですよ。
めちゃくちゃですね。めっちゃ頑張って集めてね。
そう、これ、いろんなコマが豊富についてるんですけど、で資源で、情熱のコマを集めて、うん、わーすごいってなったら、自分がその人の数分取れるカードパッて出したら、全く同じ数で自分もゲットできるでしょ、
う
ん、
そう、イージーにちょうだい。
一瞬で。
ちょうだいというか。
っていう意味では、いやいや、ゲームバランス絶対むちゃくちゃになるやんと、で遊び始めたタイミングで、ああそういう感じ、なんかバランス崩れてるけど面白かったねみたいなもん、なんか荒削りかなと思ったのね。この大胆さかつ奇跡的なそのゲームバランス、これはやっぱりトーマス・レーマンのその経験がなすところだなとは思うんですよね。
資源はめちゃくちゃ出るのに1点の重さが半端ないんですよ。
半端ない
って、10点取ったら終わりなんでね。
あ、そう、ゲームルールとして、あ、言うの忘れてた。あまりにも熱くなって言うの忘れてましたけど、ゲームルールとして簡単に言うと、
ゲームルールとしてか、簡単に言うと、まあ、自分の手番が来たら、まあ、自分の手元にあるカードですよね。今後、それを使って資源とか出せるんですけど、特殊能力を持つカードを出すか、場にあるいろんなカードたちを資源を払って取るか、それか、手札のカードを施設として出さずに捨て札にすることで資源をもらうか。まあ、それぐらいですね。あとパスするか。
本当にそう。簡単。やること自体は
感じなんですよね、
で10点を取ったらそこでゲームエンドのトリガーが引かれて、その上で一番点数を取ってる人の勝ちっていう、まあ、そこら辺は確かに宝石のきらめき感も若干あるんですけど、実際のその持ってる手札、これ一番最初に、まあ、ランダムで配られた8枚、8枚のデッキがあって、そこから3枚だけ手札として持ってて、まあ、進めていくわけですよね、で他のゲームでよくあるのって大概デッキがあるってことはこれを循環させるっていうところがポイントになったりするじゃないですか、あのカードが何回来るからこういう感じにしようみたいな。
そうね。
それがね全然違うんですよね。
そうですね。コンボゲーでありながらワンドローがすごい重たいんですよね、
1
ターンに1枚しか引けない、このゲームは。だから悩ましいところでもありますね。
そう、1枚しか引けないんですよ、しかもそれがパスした瞬間なんですよね。パスしますって言った時初めて1枚引けるわけですよ、でほとんどの場合は手番につき1枚しかカード使わないから、1ラウンドに1枚しか自分のところにカードが回ってこない、 はい、これを続けていくと、だいたい4ラウンド、5ラウンド目ぐらいでゲームが終わるんです。だから、確かに30分の場合もあるだろうし、短かったら、本当もっと早く終わる可能性もありますよね。準備段階で、あ、このカードで今回戦うんやって分かったのに、出てこないまま終わる瞬間もあって。
そうそうそうそう、お前、眠ったままだったのかみたいな、ありますからね。だから
これ、デッキって表現で本当いいのかっていう、自身のパワーになってない場合もあって、なのにちゃんとまたこれが、構成としてまかり通っている。すごくないですか？
すごい。
で、それを補助する形で、あるのは、これ何ですか？
これは力の場。
力の場と呼ばれるタイルですけれども、このタイルも、まあ、カードとほぼ同じデザインになってて、効果がそれぞれあって、で、さらに、マジックアイテムって呼ばれるタイルがありますと。これらは共有でみんなで取り合うものになってるんで、うん、ここが目標となって、さらに指針となって、自分たちは、じゃあ今手札としてたった2枚だけど、それをこう使って、あそこにある力の場を取ろう、うん、奪おう。それを使った後に次手札に来るであろうやつをうまく使おうみたいな、この駆け引き、うん。これがやっぱこのレスアルカナの大きい魅力だなと思うんですよね。うん、
例えば、力の場ってすごい強力なカードで勝利点を生むっていうところなんですよね。で、それを狙ってて他の人に取られてもまあなんとかなるっていう、違う力の場を取ることでなんとかなれるっていうのも、ただちょっと効率は下がるっていうところに、そのゲームとしての懐の深さみたいな。
ああ、それは確かにそう。それは確かにそうですね。ちょっと話戻すと、コンボゲー苦手っていうのは私あるんですけど、コンボゲーでもこのゲームに限っては結構適当にやってもうまくいくんですよ。
そうなんですよ。
これすごいことだなと思いました。苦手な人だとやっぱシナジーがつながらないというか、これがこの効果と相性いいみたいなのがいまいち出てこないんですけど、その使う枚数が少ないからこそバランス取られていて、一個ずつの能力がダイナミックだから、使えば何かしら前進するわけですよ。
そうね。ああ、そうそうそうそう。
で、それがめっちゃ楽しい。使ってみた。みんな、お、それめっちゃ強いやんとか、すげえ、あ、そんなことなるんやっていうのが、やっぱ心地よさにつながってて、で、なんか遊んでる感覚が強くなっていくんですよね。
ダイナミックにやっぱもう資源がこっちからこっちに行ったりとか、これでこのでっかいのがドーンって動いたりとかっていう、序盤からこの後半にかけてのこの、
カーブね。
カーブの伸びの心地よさっていうのも結構でかい。
いや、異常なほどにやっぱテンション上がっていくんですよね。楽しいんですが、あと、パス。パスも、なんか普通のゲームみたいに、あ、パス、はい、じゃあ自分手番もいいですって。いうものじゃなくて、さっき言ったようにパスすることによって手札が増える、でパスすることによってマジックアイテムがさらにゲットできたりとか、
交換ですよね、
でしかもびっくりしたんですけど、パスするとこれ1点もらえるんですよね。
そうね。
そう、
え10点取るゲームで10分の1点がここに落ちてるの？
その人だけがね、最初にパス、
最初にパスすると1点がもらえる。下手したら9点状態の人はパスしたら勝っちゃうわけですよ。
そう、
このパスに対してのモチベーション、このポジティブなパスっていうところで、循環をさらに気分的に、そのテンション的に盛り上げて回転させようっていう、ゲーム的な循環ではなくて、プレイヤーの個人の感情によるその循環をこのモチベーションで上げてる、スピード上げてるっていうのは、いやもうすげえゲームデザインだなって思いました。だし今私がこうやって喋ってる二人がただただうなずいてますけど、
いやまあ喋ってはるな。
いや
俺だから拡大再生さんでこんだけなんか熱くなるもみさん初めてやから。
あ、本当に？
あ、よかったなと思って。
拡大再生産自体は私苦手じゃないですし、あの好きなんですよ。ただコンボゲーが苦手なんですよ。
ね、拡大再生産ってだってコンボゲー多い。
そうなんですよ。コンボゲー多いんですよ。だからなんかコンボこうやったらさコンボなるでしょって後で言われても、え、そんなんわからんみたいな。なんでちょっとそういう人と遊ぶとコテンパンにやられて好きじゃないです。でもこれは結構短絡的、いい意味で短絡的に考えやすいコンボゲー。だからライトな人も、まあ、クロート目な人も一緒になってこうワイワイ遊べるっていうところは、いやー面白いなって。
やっぱ最初に8枚決められてるからやろ
う
ね。
あ、そうでしょうね。
バーから取るやつもあるんやけど、まあメインのエンジン部分はもう最初に自分たちが配られた8枚の中で構成するから、もうそれで戦うしかないから、じゃあその中でどう戦うかみたいな。
まああるなー、
で、その中から中央の場にどうアクセスするかっていうのを、最短で考えていくっていう。
そこ のアクセスするやっぱ楽しさもありますよね。うん、真ん中にあるものっていうのをみんながこうギリギリじりじりし合ってるっていうのが、これがまた心地いいんだ。
そうね。
っていうのがまあちょっと私なりには面白い点かなと思いましたけど、お二人なんかまだあります？
俺的にはそうね、ほとんど俺愛の手ちゃちゃ入れてたからそこでゲロゲロ言ったんやけど、
ゲロゲロ、
ゲロゲロ、
やっぱ表現悪いな。
やっぱ拡張性っていうか、もう今後にすごい期待しちゃうゲームで僕は。
今後もしかして？
もういじれるとこ山ほどあるわけよ。
あら、さすがゲームデザイナー黒田氏は言いますね。
そう。そもそもトムレーマンさんって、まあそのいろんな拡張のゲームだったりとか、レースフォーザギャラクシーっていうもう莫大なカードを使用するゲームデザイナーさんなんですよね。もうこんだけじゃ足りないです。全部これオールユニークなんですよ。
そう。そうびっくりした。こんだけのカード束があって、これ全部能力違うわけですよね。
う
ん、
そうそうそう。
でイラストも違うんですよね。
イラストも違う。
頭おかしいでしょ。
でも一枚一枚にしっかり個性があるのがすごいんですよ。
ある。すごいよ。ね、このバランスもすごい。そう、う
ん。似てるカードがないんだな。
うん、いやだから嬉しい。じゃもう一回やりたいっていうリプレイ性はそこですよね。
うん。
うん、
だからやっぱこうどんどん新しいの出してほしいし、やるたびにはこのカード強って思えるところが、ね、まあ僕個人としてはすごく。
つまりこれを一個買っておけば、次もうずっと遊べるやんと。うん、拡張が出るたびにさらにゲーム性が広がってって、うん、っていう意味での面白さなんですね。
そう。
なるほどな。
ネタロマなんかある。
マジックアイテムの潤滑油的な動きがすごい好きですね。うんうん、変換であったりいろいろしてくれるんですけど、それがゲームの滑りを良くしていて。
確かに。で、これマジックアイテムも保有できないですよね。
うんうんうん、
1回1ラウンドで自分が使ったらば、強制的に次また場に戻して、新しいやつを引き取らなきゃいけない。うん、だからこれめっちゃええやんって思ってても、1回手放さなきゃいけなくて、しかも強いやつは他の人がね、やっぱ取りがちなんですよ。
うんうん、
ああ、いいやん。じゃあ俺もらおうわ次、みたいな。ってなったら、あれこれ一回しか出会えないかもしれないみたいな、そのマジックアイテムを、まあ、どこまで中心として描くか。ここは腕の見せ所かもしれないですね。
うん、そう、ダイナミックさとここが渋いんだよな。渋いよさ。
そう、渋さも持ってる。
そう。絶妙なバランスなんだよな、全体通して。
そうか、渋みもあるから、これはクロートも受けがいいんでしょ
う
ね。
そうそうそうそう。
やっぱ宝石のきらめきでちょっと物足りないなって思う人も、当然このゲーム、絶対楽しめますし、で、ライトな人で、いや、難しいな、ちょっと、なんかテキストゲーとか苦手だしって人も、なんとこのゲーム入りやすい。
素晴らしい。
あーって、ここまで、
はい、
はい、ベタ褒めしてきましたけれども、はい、当然、コラボとはですね、ネガティブな点も言うわけですよ。
イェーイ！
それが、このゲームのネガティブな点っていうのも紹介することによって、よりいいところが浮き彫りになるんで、まあ、このゲーム、まあ、ちょっと私気になるとこ言っていいですか？
どうぞ、
はい、どうぞ。
アイコンが多いです。
確かにね。
アイコンの種類とか、処理みたいなのが、最初、まあ、インストールする人は大変でしょうね。
え、この表記はどうなんみたいなとか結構実はあるんですよ。僕も初めてね、ネダロ君とかとやった時に、結構ルール間違い細かいところいくつ
か、ね。ちょっと細かいところですけどね。大枠としては全然簡単なんですけど、そのアイコンも、だから本来だったらテキストでやりそうなところをアイコン化してくれてるゆえに、最初インストールする人は若干気をつけましょうと。ただ、サマリーがついてて、プレイエイドがついてるんで、プレイエイドをじっくり見ながらやればおそらくそこまでは苦戦しないかなとは思いますけれどもね。そこだけ一番最初気をつけてほしいかなと思います。
そうね。
うん。
とはやっぱ情報量の多さかな。
情報量
見るとこ結構多いですからね。
ああ、なるほど。自身のバーもあるし、真ん中にあるバーもあるし。
人の資源見て何狙ってるかなっていうのを考える。
いや、これはね、でもね、言わせてもらうと、私正直そんな余裕一切なかった。もう人が何を出してるかなんか、もう全然見る余裕なくて。でもそれでも勝てたりするんで、まあ、そこら辺のバランスある程度あるかなと思うけど、よりそのゲーマーの人は気になるかもしれない。ゲーマーの人は、あれはなんだろう、これはなんだろうって人のやつ見て、結果大変かもしれないですけど、私的にはそこはもう自分だけでも十分いけたなとは思いましたけどね。
やっぱあとは賛否両論なのは、この、命を削るっていう行動があって、
直接攻撃。
そう、攻撃実はあるゲームなんですよね、
この
ゲー
ム。あ、ここは厳しいね。
いい悪いはね、これ人によって結構変わるんですけど、もちろんこれをブロックするっていう能力もあるんですけど、まあそこにリソースを割いてると他のことが遅れたりとかするんで、このバランスは結構。
で、またこれが公開情報だからね、あいつこっちに銃口向けとるぞっていうのはわかるんだな。あー、でも一応フォローするなら、全員に銃口向けてる状態なんですよ。特定の誰かに対して攻撃するっていうゲームではないから、そこら辺はなんか恨み合いみたいなそこまでないんだけど、ただ怖い
怖いね。震えながら、あ、この瞬間命がない、その瞬間を狙ってくるかもしれないみたいな。
あれ怖いよね。 それをだから走り抜ける。これ10点で終わるってところも多分そこだと思うんですけど、うん、10点は言って4ラウンド5ラウンド目で届きそうになるじゃないですか。そこはもうだから攻撃されつつももう逃げ切るみたいなのを狙うみたいな。そこのスピード感に対しては相性いいんですけどね。でも苦手な人は苦手だろうな。
そうね。あとなんかあったかな。
いやありますよ。
あ、はいはい。
これこれこれ。
出た。
すぐに勝利の判定を行うという能力。
本来は、うん、まあ全部が終わった後ラウンド終了時みたいな
時があるん
ですけど、
みんなパスしてラウンドが終わったタイミングの
勝利判定、点数が10点以上でその中で一番高い人の勝ちなんですけど、
うん、
自分の手番の時にこの力の場を使用するって言った時にすぐに勝利の判定を行うんで、
はい、っていう能力があるんですよね。そうですね。初めて見ましたよ私ゲームで、すぐに勝利判定を行うっていう能力。
このゲームってもういろんなアクションが1手番かかるんですよ、
はいはいはい、
1点何かの資源を払う、1点このカードの上に乗せるみたいな効果を何ターンも繰り返して乗せていくみたいなが後半強くなるんですけど、その前に逃げ切りゴールができるっていう、
ゴールテープを手前に持ってくるっていう能力。そうそうそう。いやこれはね、私は正直なしでいいんちゃう、うん、
僕も嫌い。
あーこれだって、あと2点や、
うん、
しかもこのラウンド中に決めれそうや、よしよしって思ってたら、うん、ちょっと皆さんすいません、ここで終わりです。いきなり10点イエーイって、何それって
こっから気持ちよくなれるのにってとこ
でね、急に終わらせれる能力があるから、うん、これは抜いてもいいかなっていうのは正直感じましたね、うん、まあそれはある意味このゲームのそのアイデンティティでもあるんですけど、うん、そういうゲームデザインを認めた上で好きじゃない人って思った人は、あの抜いてもいいっていうのはなぜかっていうと、これ一応表と裏が最初のゲーム準備段階で
決めれる、
タイルはね、うん、選べるわけですよ。で、そっちじゃない方の面にすればいいじゃんってことなんですよね、
うんうん、
そうしたらそのすぐに勝利判定を行うっていう能力はゲームに登場しないんで、うん、あよかったよかったと、
そう
っていうところの逃げ道一応用意されてますから、う
ん、まあ そ, れもいいですか。そこは好き嫌いかなっていうところなんで、個人的にはっていう人はそうかもしれないですね。
まあ無理やり探したネガティブな点っていう意味でのこの3つかなと思いますけど、
う
んうん、はい、というところで、まあ、駆け足できましたが、
うん、
このレスあるかな、これを何点かを決める、うん、それがコラボドですから、
はい、難しいですね。
で、100点の指標をまず私たちで何かを作って、
うん、
それが100点としたらこれは何点かみたいなのを決めるスタイルなんですね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
素晴らしい。
じゃあネタロウくんが100点の指標をじゃあ作ってください。
そうそう、何かに100っていう数字をつけてって話。
じゃあ焼肉の食べ放題が100点。
そう、グレードはどの何千円の、それによって変わるやん。1000円の焼肉食べ放題と3000円の焼肉食べ放題って
5000円出した。
おい5000円の焼肉食べ放題
やばくない。
それは自分で出しているの5000円は、
うん、自分です。それは自分です。
自分か、
そこは自分
です。はい、それが100
人のやつでは
ない。あ、うわこれは厳しいな。はい、じゃあ早速ネタロウくんの方から。
これは72点ですね。
72点。
僕の方が勝ったね。
手元やけ。
そう、強いです。
あれあんまり評価そんな高くないですかこのゲーム。
やっぱりね、この勝利判定すぐ行ってとか僕は、
なるほどね、
悲しくなっちゃうから。
シビアに、あ、そう、ネタロウ君はこう見えて結構ゲーム感すごく鋭い人なんですけど、うん、ここの部分でやっぱ若干そういうゲーム性は減点になるかなっていうところですね。
でも好きですよ、もちろん。
いや、いいですよね。まあ、シビアに考えて72点ですね。そうですね。はい、じゃあ須田君どうですか。
焼肉、5000円の焼肉
で。めったに超えないですよ。
あー、500点ね。
すごい。
いやいやいやいやいやいやいやいや、いいでしょ。
お、このゲームが。
このゲームが。で、てかね、うん、さっきも言ったけど、やっぱ拡張性、
うんうん、
未来に僕はすごい期待してて、このゲーム。ずっと遊び続けたいんですよ。レースフォースギャラクシーと一緒で。
うんうんうん、
だから、そういう期待感も込めて、でも焼肉って一瞬じゃないですか。
あ、わかる。
はかない夢でしょ。あと5000円の焼肉って脂っこくてそんな食えないんですよ。
わかるか、ね、5000円が。
そう、むしろ3000の焼肉の方が俺好きなんです
よ。あー、わかるわー。
雑肉系だから。
わかるわー。
うん、だから、まあ、5000円の焼肉の、まあ、4倍ぐらい。僕は楽しめるかなっていう。現にまた遊びたくなりましたから。今話してて、
はい。じゃあ、私言っていいですか、はい、レッスンあるかなは1万点ですね。
いやー、
そんなこと。
あの、私ね、焼肉食べ放題ね、嫌いです。
だからか。
基準が
めちゃくちゃポンポンペイナーなんで、すぐにお腹痛くなるんですよ。だから焼肉食べ放題ってめっちゃ損するんですよ。みんなでほら、なんか会社のほら、友情焼肉食べ放題行くぞ、やったーみたいなのあるじゃないですか。もう私一人だけもう、スーンってなるんですよ。行きたくねーみたいな。で、お金も払うんか、嫌やって。全然食べないのに。で、考える ると、ちょっと申し訳ないけど、レッスンあるかなも、もう正直めちゃくちゃ面白かったし、うん、人のなのにこうやって紹介するレベルなんで。
珍しいね。
うん、いや、ほんと今年の中でも、群を抜いてですね。
ありがてえ。
っていうところで、まあ考えたらもう焼肉なんかと比べたくない。
5000円だ。
5000円。絶対嫌だ。
なるほど。
というところです。あ、じゃあ、総合点。じゃあ、まあ、ここは、まあ、一番はあれだったんですけど、うん、300点ぐらいかな。
そうですね。
はい。はい、いいですか？
いいと思います。
はい。じゃあ、はい、レッスンアルカナは、焼肉食べ放題を100点としたときに、300点となりました！
イェーイ！いや、素晴らしい。
素晴らしい。はい、これが 10 Days Games から近々。まだいつかは決まってない。
はい、そうですね、まだこの段階では決まってないという
感じ
です
ね。頑張ってほしいですね。
いや、本当に。あとはもう、ぜひ拡張もね、促していただきたい。
これ多分今後ゲーム界でスタンダードになるんじゃないかな。
ありそう
ん。なんかドミニオンやる、レッスンアルカナやるみたいなノリを感じますけどね。
そう。
というところでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、はい、ここからは、なんと、ホラボドとしては本番です、ここからがね。映画紹介コーナーなんですけれども、今回の映画紹介、なんと映画じゃないんですね。
はい、も
うドラマでございます。はい、ドラマで、あれ、ちょっと待って、二人が急に、なんか、はい、はい、はい、ってなってるけど。
だって、
分野外。
分野外。今日はゴジラ対ビオランテの話するん
で。いや、すいません。それあなた特撮大好きですから、ちなみにネタロ君はどんなのが得意とかあります？
映像作品は、いやー、僕もあんまり
見ない。
見ないですね。
あらー。じゃあ、お二人にですね、うん、もうこれ、え、じゃあちょっと見てみようかなっていう風に思わせたら私の勝ちですから。
う
ん、あら、頑張りますよ。
お
えいえいおそんな番組じゃねえよ。そんな番組じゃねえよ。何やね、昭和かよ。もう令和だよ。はい、今回ご紹介するドラマはですね、こちらでございます。たダん。ブラックサマーでございます。
ブラックサマー
そういう番組です。今回もネタバレはちょっと含みますけれども、うん、根幹の部分とかオチについては触れませんので、まだ見てない方も安心して聞いていただけたらなと思いますが、このブラックサマーはですね、なんと今、ネットフリックス限定で配信しております、うん、Z ネーション外伝のドラマシリーズなんですよ。
もうよ、知らん横文字がいっぱい並んでわからん。
ネットフリックスも知らない
か。わからん。
ネットフリックスFlixというのは、まあ今ほら、ツタヤさんを脅かしている動画配信サービスですね。で、世界で一番シェア率が高いのは、ネットフリックスなんですよ。
大暇安心。
そう、大暇安心。安心やめろ。夜よスーパーだ、やめろ。で、その、ネットフリックスって何が売りかというと、うん、オリジナル映画、オリジナルドラマっていうのが、もう各国から出てくるんですよ。
あ、
各国
から。
そう、インド産ネットフリックスオリジナル映画とか、スペイン産とかもいろんなのが出てきて、で、まあ、言うて動画配信サービスが作ったオリジナルなんて知れてるだろうと思うでしょ、うんうん、違います。もう半端ない資産でやってるから、うん、もう一流の俳優が一流の演技を持ってして、すーげー金かけて作るんですよ。
どっから金出てんの？
フリメイソンや！いや、聞けや！あとネットフリックスのフリだけで着想得るな、そのポケの。アホか。あとフリメイソン聞いてたらどうすんねん。キルス。殺されるだろ。やめろ。で、そのネットフリックスがお送りする今回のね、オリジナルドラマですけど、Z ネーションガイデン、
うん。
これ Z ネーション知らない方いらっしゃるかもしれませんけど、まあゾンビドラマで有名なのは、やっぱりウォーキングデッド。うん、
あ、それ聞いたことある？
あ、見たことない。
見たことはないけど聞いたことある。ゾンビがわーって。
シーズン2ぐらいまで見ましたね。
私もね、シーズン3まで見てるんですけど、結構ね、ウォーキングデッドって世界的にも評価されてるんですけど、中だるみが半端ないんですよ。うん、で、人間同士の争いがメインになってて、うん、ゾンビがもう全然フィーチャーされてない、うん、でゾンビ私大好きなんですけど、うん、ゾンビがねウォーキングデッドクソ弱いんですよ。どれぐらい弱いか教えてあげましょうか。金網にこう来るじゃないですか、うん、シャーンシャーンって、うん、その引き方もめっちゃ弱いんですよ。なんかもう金網触れないぐらいもうボロボロなんでってでそれを竹槍みたいなんでほうき尖らしたやつで一個ずつこう一人ずつブスブスって頭刺してったら全身死ぬんです
よ。あー弱いね。
もうこれ全滅できるやんと、ね、ウォーキングデッド、うん、でそうなった時に資源の奪い合いになって人間との争いがメインになっちゃってシーズン3、まあそれ以降もまあいろいろあるんですけど、刀持った黒人の方が強すぎたりとかわけわからなっていて、ちょっと私はそこで見るのやめたんです。で Z ネーションはそのウォーキングデッドのちょっと劣化版のドラマシリーズみたいな。
あ、劣化版なの？
もちろん好きな 方もいらっしゃると思うんで、あんまり言うとあれなんですけど、ちょっとね、コメディー寄りなんですよ。で、そう、コメディーな部分があって、まあ、テンポはいいんですけど、映像美としても若干弱いんですよね。で、Z ネーションの外伝かって最初思った時に、全然期待してなかったんです。とはいえ、ネットフリックスが、まあ、権利買って、まあ、その外伝を作るってなったら、まあ、一応見てみよう、1話だけでもと思って、見たら、まあ、面白い。
ああ。
ね、うん、じゃあちょっと今から見ますか。
見ましょう。
ちょっと見ましょう。
今から見ましょう。
ちょっと一応せっかくなんで見てみましょう。
ちょっとあんまりハードル高すぎるから、ダックされるみたいですね。
ちょっと心配ですけど、ね、
ちょっと。
じゃあちょっと見てみます。
ほんま楽しみです。
レッツプレイ、
はい、
はい、という感じでした、これ。
あー、ガシャガシャ。
どうしたどうした。テンション上がってる。
えらいこっちゃですわ。
これはすごいよ。
アメリカはどうなってしまうんや。
いや、めっちゃ面白かったでしょ。
いや、見たいね。
続き見たいでしょ。
ちょっと舐めてましたね、う
ん、
僕。
あ、じゃあちょっとあらすじの方ね、触れるの忘れてたんで、このタイミングでちょっと触れますけど、まあ、これ実はあらすじすごい簡単で、ゾンビアポカリプスから6週間、ゾンビが猛威を振るって週末へ向かい始めた世界なんですね。うん、そこで愛する人たちとの再会を果たすため、見ず知らずの者たちが力を合わせて決死のサバイバルに挑む、
うん、
ね、このあらすじ聞いて分かったと思いますけど、全然具体性ないわけですよ。
そうね、ふわっとしてるよね。
で、1話見てもらって分かったと思いますけど、うん、これ群像劇なんですね。いろんな人物に視点が切り替わってって、どうやって動いてるかっていうのを映す、
うん
うん、ここが面白いとこなんですけど、とはいえこういった手法は他でも結構使われるものです。ドラマ、映画、いろんなところで使われるんですが、この作品のいいところ、もうね、話し始めちゃいますけれども、よくある大量ゾンビとの悪戦苦闘ものとか、そのディストピア逃避行もの、本当は人間が一番怖いねっていう逃走もの、どれにも当てはまってないですよ。なんか災害とか病気パンデミックをリアルに描いたパニックサバイバルってところがポイントなんですね。で、ゾンビアポカリプスから6週間しか経ってなくて、Z ネーションはもうあれ3年以上経ってるんですよ。だからほとんど人類が、まあ、いなくて、その中ゾンビだらけの中をどうするかっていうのは Z ネーションなんですけど、なんとこっちのブラックサマーは、みんなあんま危機感持ってないんですよ。
そうね、まあまあまあまあ、うん。
なんか、あ、サイレンが鳴ったからそろそろ行きますか、みたいなんで、普通に何の確認もなく家のドアバーって開けて、んで、ちょっと小走りで、テクテクテクテクって。
それうかった、うかった。割とみんな、もうやべえみたいな顔して
た。いやいや、テクテクテクって言ったら、他の家からもう、ガチャってテクテクテクって。あれ？ゾンビもいない。単純にみんなでちょっと小走りしてる。で、そこに軍がたくさんいて、で、検問しててね。そんな中で、どうやってみんなが、そのスタジアムと呼ばれている、シェルターまで行くかっていうところがポイントなんですよ。これって、言ったら、その急にじゃあ鳥インフルエンザがこの今住んでる地域で広まってます、皆さん脱出してくださいってなってるのとほぼ変わらない、
うんうん、
そこがポイントなんですね。だから楽しみ方がそのゾンビをもってして人物同士の心情を描くっていうところにちょうどフィーチャーしてくれてるのが面白いんだ、
うん
うん
うん、なんかこうリアルな感じはするよね。ゾンビって良くも悪くもいっぱいおったらちょっと非現実的なところがあって、はい、そうですね、うん、ただまだそのゾンビみたいなのが大量に出てきてなくって、かついろんなものがリアルというか、
そう、
うん、
このねゾンビもまた良くてですね、どうやったらゾンビになるかというと、まあ、噛まれる、これすぐゾンビになります、死ぬゾンビになります、そう、ここポイント、これウォーキングデッドとかゼットネーションと一緒なんですけど、全員すでに感染してるんですよ、みんな知らないうちに。だから自分がゾンビになって分かってないんですけど、で感染してて何かしらで死んでしまった場合に、なんと急にゾンビになっちゃう。
そうなんだよ。
でゾンビになるともうとてつもないスピードでえーっつって走っていくんですけど、これが面白いのが、みんな家から出て、さっき言ったようにこう小走りでへーって言ったじゃないですか、そしたらその集団の中にゾンビも混ざってるわけですよ。で気づかないんですよ、みんな一緒に逃げてるからふーみたいな。でパッて横見たらゾンビがふーで、あれお前ゾンビじゃねみたいなところの、そのなんかリアル感、実際にインフルエンザもそうじゃないですか、インフルエンザじゃない、いや俺風邪風邪みたいなあるじゃないですか、え、そうやばいやばいみたいな、そういうのと一緒で、ちょっとこの紛れていてわからないけどでも襲いかかってくるっていう恐怖によってのその疑心とか常に抱えるストレスみたいなのがすごくリアルに描かれてて、そこがいい。そしてグロがないんですよ。
あ、そうなの
か。このドラマは V 破壊とか
ないわ、
ないわ、脳みそ飛び散る女の腹綿が出てくるはないで です。で、ホラー演出も実はそこまでない。うん、なんか、うん、とか、うん、そういうのもほぼない。
確かに確かに、
うんうん。っていう意味では、まあ、ホラー好きにとっては、グロ好きにとってはちょっと物足りないかもしれないんですけど、逆に言うと幅が広い。うん、そう、みんなが見れる。
どっちかだと音で訴えかけてくる感じはしたね。
あ、そう。で、音も急なバーンじゃなくて、うん、なんか、その音楽の部分とか、空気感みたいなところの演出なんで、うん、非常にそこが見てて心地いいし、うん、これはまあ、賛否両論あるんですけど、ドラマなんで、そのハイテンポではないんですね。これまあ、そこの部分で、よりリアルな感情移入、みたいなのが、やっぱしやすいんですよ。例えば、その主人公の一人であるおばさんが、その家に立てこもった時に、ちょっと家の中を探索しようみたいな。で、映画だったら、もう、探索した次のドアでもういます。なんだったら手すぐ出てきます。で、やべってなるじゃないですか。しかも本当にちゃんと、2階まで探索しようみたいな。
そうね。
で、探索してガチャって開けたらね、ババアが寝てましたから。
普通にババア、キョトンってして
たから。キョトンって、え、誰みたいな。
そのババア。
そのババアがその後、えらいことになる。寝たきりゆえに逃げきれなかったおばあさんが寝てたのに、
そう。
それがその後、元気に、ダッシュで元気に。
最高なんだよな。あーって違う方
法。そうそうそうそうそう。これはもうね、いろんな意味で介護。超元気になって走ってくれましたけど、そういうところのリアル感、感情移入のしやすさっていうのはやっぱいいですね。やっぱ群像劇だから、いろんな人物が出てきて、こう徐々に集まっていく。そう、全く知り合いじゃない者同士が、どうしてそこに集まっていくことになったかっていうのをまた描いてるんですけど、そこのロードムービーっていうのがいいんだなぁ。あれ？さっき襲ってきたゾンビが、別の主人公の、話の時は、普通に健常者として歩いてるんですよね。で、あ、どこに行けばいいのかしらみたいなことを言ってたのに、あれでもその前の話だとゾンビとして走り回ってたぞみたいな。
で、情報のパズルっていうか、
あ、そうね。
途中でスポッてハマるんだよね。その欠けてたパーツみたいなのが。いやいやいや、それが心地いいっていうのは僕、そういう作品あんま見たことなかったんで、そう感じましたね。
まあそういった、まあ、主人公がまあ複数いるんですけど、そこの性格とか目的もバラバラなんですよ。で、これがですね、何一つまとまろうとしないです。ちょっとネタバレですけど、この後のドラマ展開としても全然まとまらないんですけど、例えばね、想像してほしいのは、急にエレベーターに閉じ込められて、しかも知らないおっさんと二人きりだったらどうです？
どうしますみたいな感じ。
そうでしょ。でも、それもどうしますって話しかけようにも、ハエがたかるぐらい汚くてボサボサしてる。けど、同じようにピンチでエレベーターから出たいってだけの時に、果たしてコンビ組むのかと。やっぱ警戒するじゃないですか、むしろ。やばくないみたいな、お金取るんじゃないかなとか、もう女性だったら、あ、なんか、襲われるんじゃないかなとか。で、不意にそのおっさんが自分のね、ポケットにガサって手入れたら、ちょっと、何するのってやっぱ思うじゃないですか。でも単純にガム食べようとしてるだけかもしれないのに。っていう風なシーンが、このドラマのシリーズとしては結構多いんですよ。で、その駆け引き。で、向こうがポケットに手入れたから、こっちもポケットに手入れとこうみたいな。本当は飴食べるだけなのに。みたいな葛藤。でもこれは人間同士の構想をメインとはしてなくて、そこはあくまで演出に抑えてるっていう部分が逆に今新鮮なんですね。このご時世のゾンビシリーズとしては。
なんか視点によってやっぱ物の見方が変わるみたいなところよね。
そうそうそう。ここはやっぱ群像劇ゆえの面白いし描かれ方なんだなとはやっぱ思いましたね。そしてゾンビがめっちゃ強いんですよ。
確かに
強かった。
このゾンビ、まあ大概言って、まあ例えばマシンガンを体に受けたら、他のねゾンビものとかでも、やっぱ言って動かなくなって死んでるじゃないですか。血出てますから、違うんですよ。全然気にならない。
元気いっぱいよ、ね、
元気いっぱいです。ハツラツです。
そう、
頭打ち抜かれて初めてダメになるけど、で映画とかドラマってめっちゃ都合よく頭打ち抜くでしょ、そんなアホなできます？
いやもう無理やし、
しかも全速力で向こうからリニョリさんが走ってきてたとして頭狙えますか？
狙えないよ。
無理でしょ。絶対当たらないです。だからゾンビ一体に、すごい翻弄されるんですし、複数の人間がもう5人がかりで逃げるんですよ、一体のゾンビから、ってぐらい敵が強い。
めちゃくちゃサバイバルな鬼ごっこみたいな。
そうです。
いいよね。
で、あっという間に感染します、ちょっと噛まれた瞬間感染して、そいつも次の瞬間もう襲ってくるようになっちゃうんで、ここはもうやばいなと。で、結 こう、頭もいいんですよ。まあ、頭いいって言っても、武器は使ってこないんだけど、なんかノックみたいなのをしてくるんですよね。バッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバ
ッバッバッバッバ
ッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッ
バッバッバッバ
ッバッバッバッバッバ
ッバッ
バッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッ
バッバッバッバッバ
ッバッバッバッバッバッバ下に落ちてるなんか消火器とかは結構避けていく。
しっかり避けていく。賢いんだよ。
賢いんだよ。
本能なんだ。
それはすごいんだな。そこちょっと笑えるところなんですけど。でね、このね、まあ、全部で8話あるんですけれども、うん、うち1話、うん、1体のゾンビからただただ逃げるだけの回があるんですよ。ずっと1人対1人。ずっと逃げるだけの回があって、それもめちゃくちゃ面白いです。
なんだ
か その話が一番面白い。
いきなりそれ見せてこようとしたもんね。
そう、これ見た方がいいよみたいな。
やめてって、まず1話見せてってなるやん。
そこはもうほんとみんなに見てほしい、うん。どうやってそのドラマとして30分、うん、40分をそれだけで間を持たせてるかっていうところは、ああ、斬新だし、うん、めちゃくちゃうまいなって。で、ほとんどワンカットなんですよ。
あ、そうそうそう。カメラがね、ずっとカットがなかったよね。
カットがないかうまく繋いでるんですけど、うん、そこによる、そのなんか気持ちの切り替えみたいになるじゃないですか。うん、昔のプレイステーションのゲームでよくあったのが、ドアを開けるとロードするために一回暗転してなんかロード画面みたいなの、ね、出る、あそこって逆に言えば安心しちゃうんですよ、
うん、飽きちゃう。ホラーとかでもそう
だね、飽きちゃう、うん、そういった部分で切り替えができてたのがやっぱりワンカットゆえに本当にいつ来るか分かんない状況の逃避行がうまく演出されてて、
そこもだからリアルに感じるんやろね。
あ、そうですね、
ずーっと、うん、連続してるから物事が。
そうだから、まあ逆に言えばスローテンポにならざるを得ないっていうのは当然あるんですけど、うん、いや、うまく見せてるんです。んで、カメラワークもうまいんですよね。ちょっと後ろの方でゾンビが人を襲ってるんですよ。うん、めっちゃ遠くで、うん。けど、自分は気づいてないみたいなのが随所であったりして、で、見てる側はね、志村後ろ後ろみたいな状況にはあるんだけど、ってところのこのドキドキ感と本人ののほほん感みたいなアンバランスがまたいいなとは思いました。で、それでいてなぜか主人公たちはめちゃくちゃラッキーなんですよ。逃げ込む家、逃げ込む家、全部ドア開いてます。
最初だけ、
1話の一番最初だけ鍵閉まってましたけど、それ以降はもうどんな状況でも大概窓開いてるし、ドア開いてるし、都合よく隙間あったりするんで、ってちょっとね、そこは突っ込みながら見てください。
うん、
逆
に。確
かに。あと、私、まだプッシュしたい点があって、サブタイトル、
うん。
サブタイトルっていうのが随所で挟まりましたよね。
うんうん、
例えば、その主人公の名前が最初にこうバンドでね、黒バックに白文字で出て、そしたらそれが、まあ、メインとしての話、
うんうんうん、
っていうので30分40分の話の中でいくつかの場面に分かれて、その度にサブタイトルが出るわけですよ、
うん、
でそれのセンスもすごく良くて、まあ、若干のネタバレになるんですけど、かくれんぼとかっていうタイトルが最初ふわって出るわけですよ。でどうなんの、かくれんぼ、うんうん、学校に来ただけなのにとか、うん、一人ぼっちとか出るんですよ。みんなでいるシーンなのにサブタイトルが一人ぼっちとか、ね、で私が好きなのは犬です。果たしてどうなるっていう、
どういう意味、
犬っていうサブタイトルで始まった時に何って
そこセンスよね。
あそこのセンスはすごいです。でこうそれがまたねフックになってたり、逆にミスリードになってたり、うまいんですよね、うん、ワクワク、まあやっぱモチベーションというかテンションが続く部分でのその表現うまいなって思いましたね、うん。で、実際、まあ、このドラマ今ねこんだけ散々言ってますけど、うん、どう思いました。
あ、
見るのめんどくさそうって思いませんでした。
やっぱ全然違うの2話からやっぱ。
これがね2話からもまたすごい展開なんですよ。、
うん、
やっぱドラマシリーズ特に海外のって、うん、乱すと長かったり、うん、めんどくさかったりする部分が多いんですよね、うん、じゃあ今からロスト全話見ます、うん、ってなったら何十話あんねんって、
うん、
嫌じゃないですか。プリズンブレイクも何十話あんねんってなるじゃないですか。安心してください。8話、
う
ん、かつしかもなんかね最初は45分ぐらいあるんですよ1話、
うんうん、
徐々に短くなって
くる。そうなんや、足りんくなってくるんや、どんどん。
そうだからもう8話目あたりになると30分とか20分しかなかった
んですよ。いやいやいや足りないっす、そんなの。
だからめっちゃ見やすいんですよ、
うんうんうん、
だほとんどの人はツイッターで言ってるのはもう1話見出したら最後まで全部見ちゃったっていう人がいて、うん、それはすごくわかる、
うんうん、
展開も面白いしあっという間に見終われるのでこれはおすすめっていうところとしての短さ見やすさはありますね、うんはいはい、でまた後半に行くほどね
お金かけてるんだ。
へえ、そうなんや。
後半ほどかけてる、
ね。後半ほど臨場感があって、まあ、いや、いいネタバレになっちゃうけど、とにかくアクションもガンガン上がっていくんで、ほんとすごいよ、特に最後は。
へ
え。っていうね、最後まで見てもらえるモチベーションの維持っていうのは、ここもあるんですね。
ネットフリックスで。
そう、ネットフリックス。お二人ネットフリックス入って。
ない。
なんで
Amazon プライムには入って。
あー、Amazon プライムには多分ね、ネットフリックスオリジナルなんでないでしょうね。いや、入会してみていいと思いますけどね。
あ、マジか。
あと、あれです、1ヶ月間無料とかもあるんで、もし気に入らなかったら、まあ、解約すればいいんで、そういう意味では、ちょっとオリジナル作品、豊富にあるから。で、ぶっちゃけ Amazon プライムで有料のやつが、普通に無料です。まあ、無料っていうか、まあ、もちろん月会費は必要ですけど、
1300円、
そう、それぐらいがあれば大丈夫なんで、これを機に入ってもらいたいですね。
ね、検討していきたいなと。
はい。
いうところでございます。
あ、絶対見ねえ。はい。という感じでした。はい、これがブラックサマー。うん、今ならネットフリックスで配信中でございますので、見ていただけたらなと思います。
はい。
はい、お二人も機会があれば、ぜひ、はい、お願いします、はい。はい、ありがとうございました。はい、という形で、2本、
はい、
お送りしてきましたね。
ありがとうございました。バーフバリと、バーフバリ2を。
いや、いいです。どっちもやってねえよ。じゃあ、レッスンあるからと、
はい、
ブラックサマー。
あー、そうですね。
はい、いや、両作でしたよね、やっぱね、二つとも、う
ん。両方ともなんか、すごい、おまけなすとこないぐらいの。
今後も評価されるべき作品だと思いますんで、まあ、リスナーの方も、はい、ちょっと今回はね、野郎三人でお送りしちゃったんで、なんか、清潔感というか、清涼感は。
花はなかったですね。
花なかったですね。
おちんちん三本やりたい。
それおちんちん三本やり、
そう、
三本柱マン、
三本柱マン。でも女性の方楽しんでいただいてたんで、
いや、そういうことわ、おちんちんが三本もある。いや誰だよそんな喜び方してるやつ、やばくない。
どんどんホラーボードもね汚れて、
やめてください。
そうですね、クリーンな
クレって言ってた。クレイジーのクレが出かけたけど、やめてください。
はい、
はい、というところで、なんか告知ありますか。
告知、
あれ、ゲームマーケット、
あ、そう、
春が近々ありますけど、
はい、ゲームマーケット春で、
うん、
豚小屋ブースですね。ブース番号忘れました。
忘れちゃったよ。
はい、忘れちゃったんですけど、
うん、
あの豚小屋っていう
ブースで、
ブース、はいはい、B カフェ豚小屋。
どっち？表記が
B カフェです。
B カフェブース、
はい、ブースにて看板メニュー
出た。
東京でも販売いたしますのでよろしくお願いします。
看板メニューというゲーム、
ゲームですね、
これがゲームマーケット大阪では完
売。
あらー。
ありがとうございます。
買いしたものが今回買える。
はい、買える。
はい、お、どれぐらい、どれぐらい持ってく？
まあ大阪と同じくらいかなみたいな。
大丈夫これ。土曜日、日曜日？
どっちも出てますんで。
うわー、大丈夫かな。売り切れちゃうんじゃない、急がないと。
一応、大丈夫。頑張ります。
はい、これのゲームデザインをしたのが、はい、
我なり。
我なり。
我、真のものが。
真のものがね。
はい。
で、アートワークをしたのが、
チュパミです。
はい、チュパミさんなんですよ。はい、なので、これぜひ。
はい、今回ね、あの、売り子さんとして、あの、チュパミさんを筆頭にちょっとお願いしてるので。
いろんな方がね、実は立ってますから。
ね、は
い、
僕はちょっとグループ SNE の。
あれ、グループ SNE。ということは、ゲームマーケット春はグループ SNE の方でも、新作。
新作、いろいろ発売させていただきます。
お、何かありますか？
出せる情報としては、今のところ、ところはやっぱりあのビクトリアンマスターマインドっていう、
ほう、
はい、
ビクトリアンマスターマインド、
はい、ヴィラン、
ヴィラン、
悪者、
は
い、悪者になっていろんな世界遺産街を破壊しまくろうぜっていう、
すげーな、
ワーカープレイスメント、
ダークだね、
ダークでございます。しかも自分のオリジナルマシンをどんどん組み上げていって、
あ、面白そう。
オリジナルマシンが強くなると街を破壊しやすくなるんだよ。ブーンブーンブーンブーン。でもワーカープレ
イ、
変則ワーカープ
レイ、
これはボザの、
はい、
ボザといえば何の方ですか。
タケノコとか、
うん、
あとは、
セブンワンダー。
セブンワンダー。
あのボザが、
はい、
なんと、まあ、グループ SNE から。
はい、出ますんで。
すごいね。
はい、他にも新作であったりとかですね。
うんうん、
まあ、後ろ、あの、協力会社の小細工の方では、
うん、
あの、宮野かやさんの、
あら、
あの、新作、夏目も。
出るね。
はい、であったり
と。うちの番組も出ては、ネガティブなことを言う、あの、宮野さんの。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございますですね。
は
い、
あとは、まあ、あの、シャドウレーダーズの拡張も。
あ、そうなの？
はい。
これゲームマン初おろし？
初 おろしになる予定です。
あら、
はい、それはもう情報出てるんで。
すごいわ。
はい、あの、楽しみに。
全部人気作。
はい、他にもいろいろ新作出ますんでよろしくお願いします。
あら、つって一番売れるのはテストプレイだったりするんですよね。
ねえ、まあ、ありがとうございます。まあね、いつも皆さんあの写真撮る今回あのスペースも。
何それ？
あのテストプレイなんてしてないよの絵の部分が切り抜きになってて写真撮れるんですよ。
あら、すごいじゃん。
そう。でうちのあのいや。社長。
安田さん。社長、なんでその。
いや、なんて言うたらいいかな。
よ
安田さんっていうのもあれやし、弊社安田が。
はいはいはい。
あの、
社長はね。
はい、あの、一緒に写真撮るのを、うん、喜びとしておるので。
ええー、
いろんな人と写真撮ってるんで。
あ、安田さん一緒に撮ってくれるんですか？
撮ってくれます。
すげえ。
撮ります。
あの伝説の安田さんと撮れるなんてめっちゃいいじゃん、
はい。まあ、他にもいろいろね、あの、イベントとかも企画しておりますので、ぜひぜひお越しくださいということで。はい。はい、ありがとうございます。
グループ SNE、はい、そして B カフェ、こちらのブースにも、うん、ぜひ寄っていただけたら、
お願いいたします。
はい。お願いいたしますというところが告知でございました。
はい、
はいはい、というわけでお二人ともありがとうございました。
楽しかったよ。
1時間半に及ぶ収録でございます。そうですよ、もうあっという間ですからね、うん、いつもこんな感じですけれども、はい、じゃあいつもの言って終わろうかなと思いますんで。
知ってる、いつものやつ
言ってみて、言ってみて。
みんなでボードゲームをの世界とあのホラー映画を盛り上げようぜ、イエーイ。
ふわふわふわしてる。
というわけでね、
聞いたことないだろ。そんなこと聞いたことないだろ。ホラボドないで。
ホラボドはなんたらなんたらで配信していますってやつや。
そうですよ、ホラボドシースターブログでやってます。
誰も聞き流す
とか、ね、ひらがなでホラーカタカナでボードで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはマーク HORABODO、ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
もしくはダイレクトメールで文句言ってください。
やめてください。いや、
間違ってますよ、そのルール。
こんだけでさ、あるかなのこと熱く言っといて間違えてるという連絡が一
番間違ってる。
辛いんだ、ね、警察いますからね。
そうですね、
ね、温かい目で見てもらえたらと、
はい、ありがとうございます。
思いました。じゃあいつものさよならの挨拶をして終わりますか、
は
い、
何か知ってる？
存じないです。
お
ちんちんブーメラン。
ペチペチペチペチ、やめろバーカ。なんなんこれ。ペチペチペチでフェードで消えていく。
出
て出て出て。試合。
あ、違う。
チャオチャオ。
チャオチャオ。
チャオネルチャオチャオっていう。
おもんなやろ。
おもんなやろじゃねえ。バカかやめろって。おもんなやろじゃないね。これをもう260回やってきてんねん。
そうね。
はい。
やる
か。いいですか。
はい。
いやでもやってください。
はい。
せーの。チャオチャオ。Oh!